遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトルを直訳すると、声の日記。僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、ゴールデンウィークも過ぎまして、まあ本当に何もできなかったなっていうゴールデンウィークではあったんですが、何もねしなかったわけではないか。まあまあそこからね、さらに時が経って、今度はね夏が待ってるわけですよ、そこを過ぎると。で、あ、まあ夏もあるけど、夏の前に梅雨か。天、あくまで天気予報ではなんかここから1週間ぐらい雨が続くみたいな話があるらしくって、まあまあまあ別に雨が降るのに関してはそんなにあらないんですけど、嫌悪感はないんですけど、遊べなくなったりするとまあちょっときついかなっていう話ですね。それこそ、そのいつも遊んでるメンバーの一人が原付で来るんですよ。雨降ってると動かせんのかなと思って、てか雨の中にその原付乗ってくるかなって思うと遊びに誘いづらくなったりとか、それこそそれで一回ゴールデンウィーク中あれですからね、遊び蹴ってますからね。マジでちょうど僕が休みの日に誘おうとはやっぱり思ってたんですよ。ただ本当にその雨もひどかったんで、さすがにやめとくかっつってやめちゃって、その日はね遊びたかったっすねって思いながらで、これからも雨でしょ、きついなってなりますね。まあ一応そうじゃないやつとは遊べはするんですけどもね、まあそれもどうするかっていうのは、まあおいおい決めていこうかなと思っています。ただね、まあ雨によって嬉しいことといえば、仕事場に来る人が少なくなること言うても接客業なんでね、雨の日ってやっぱり晴れの日に比べれば本当に比較的人は少ないんですよ。なのでまあそれでね、作業がはかどるならそれはそれでいいのかなとも思いながら、梅雨はね乗り越えていきたいと思います。梅雨の時期にね、何かどうこうその体の不調があるかって言われると、今まで別にそんなないんですよね。どちらかっていうとやっぱりその季節の変わり目とかの方が僕は体調は悪くなりやすいというか、それでもなるときならないときってありますけども、なんだろう、雨によってとか気圧によって、気圧によってはね、なんか頭痛がするとかではないんですけど、まあ若干不調はあるのかな。とはいえなんか季節のその変わり目のときほどではないっていう感じはあるので、まあまあなんとなくでね、乗り越えていければなと思っています。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博文のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博文です。前半はですね、ちょっと面白い話をしようかなと思います。面白い話ってわけでもないかな。前回ジークアクスの話をしたと思うんですけど、その中でチラッとマブ戦術っていうものについて、まあ本当にチラッとだけというか本当に名前ぐらいだけしか触れなかったんですが、これが一体どういうものなのかっていうのをちょっと解説していきたいなって思います。でかつそれに関するちょっと面白い考察っていうのを、やっていきたいと思います。まあ、今回のこのジークアクスから出たマブ戦術っていうものなんですが、すっごいざっくり言うと、2人1組で戦ってお互いの資格を補い合おうよ、お互いをフォローし合おうよっていうのがマブ戦術となっています。でこれだけ聞くと別にこのガンダムの世界戦じゃなくても、どんな事象に対してでも結構言えちゃうじゃないですか。これがねガンダムだとちょっと面白いんですっていう話をしていきます。前提条件となるのが、モビルスーツによる有視界戦闘であることっていうのが、このマブ戦術での前提となります。で今すっげえ難しい話をしたと思ったんですけど、まずガンダムの世界というか、まあ、宇宙世紀の世界かな、 ってミノフスキー粒子っていう、まあ、架空の粒子が存在するんですよ。これによってこのミノフスキー粒子が濃度が濃くなるとレーダーを攪乱しちゃうんですよね。でなんで、これ結構戦艦とかにはちゃんと標準搭載されてって、相手から見つけられづらくする。で、逆にミノフスキー粒子を、散布してない状態だと見つかっちゃうんで、まあ戦艦とかは大体その濃度を一定に多分保ってるとは思うんですけど、じゃないとレーダーに映っちゃうから。でレーダーにやっぱり映ってると敵が、ああじゃあここにいるな、じゃあここに対してここに向けて手法というかレーザーとかを発射すればいいなっていうのが分かっちゃうじゃないですか。なのでミノフスキー粒子っていうのは一定やっぱりその戦艦とかは特に散布してなきゃいけないんですよ。でそうなってくるとそのレーダーによる、敵の索敵じゃなくて有視界、自分のちゃんと肉眼というか、まあ、カメラで見なきゃいけなくなる。でそうするとやっぱり接近、お互いがお互い接近しちゃうんで、それじゃあ意味ないよねと、有利を取れないよねということでモビルスーツが開発されたんですよ。考案されて開発されて、まあ、ジオンが最初にやりますよね、ザクを開発して、でそれがすごい高機動で戦艦に接近して、まあ、武装バズーカなりマシンガンなりを打ち込めばすごい有利に立てるわけですよっていうのが、まあ、宇宙世紀におけるなんだろう、そのモビルスーツの歴史というかにはなっていくわけですよねっていうのが前提です。モビルスーツによる有視界戦闘で、そこで連邦軍もガンダムとか、ガンキャノン、ガンタンクっていうのを作っていって、モビルスーツ同士の戦闘にどんどんどんどん発展していく。まあそれが宇宙世紀の後の方、ゼータであろうがダブルゼータであろうが、モビルスーツ同士の戦いっていうのが、まあアニメとしては描かれてるわけじゃないですか。っていうのが、まあ、ガンダム世界、宇宙世紀のモビルスーツの歴史になっていくわけですよっていうのが前提です。でジークアクスの世界戦、まあ、前回ちらっと話したんですけど、シャーとシャーアズナブルとシャリアブルがその2人1組で戦ったことを発端として、そのマブ戦術っていうのが確立していって、それこそそのジオンの、軍事の教本にも載るみたいなことをシャリアブルが本編で言ってるんですけど、それぐらい有名な戦術でもあるし、そのクランバトルも2対2で戦うっていうのはその、マブ戦術から、取られて、じゃあ2対2でやろうかっていう取り決めになったと言われているわけなんですが、じゃあこれがなんで、他の作品ではこのマブ戦術っていうものが、まあ、流行っていないかというかっていう話になってくるわけですよ。まあ一応それこそそのファーストの時代でも、3人1組で戦う、ガイア、マッシュ、オルテガの黒い三連星がいましたね。でもまあそういうなんだろう、もともと仲良しのチームだからみたいな、実際どうなのか知らないんですけどそういうことあったりするじゃないですか。それこそシャーなんかは本当にワンマンでね、シャーザク乗ったりとか、まあ一回あれですね、エルメスとゲルググで組んだこととかはありましたけども、それも崩壊したわけですよ。なんでかっていうとアームロレイがいたからですね。ララーが殺されちゃうんですよ。そう、ごめんなさい、最初に言うの忘れてたんですけど、がっつりファーストとジークアクスのネタバレをするんでくっそ今更最初に言おうと思ったら普通に言うの忘れてたんですけど、がっつりネタバレしていきます。殺されちゃうじゃないですか。なのでこれも、まあ、マブとして成立しなくなっちゃったわけですよ。そう、この宇宙世紀モビルスーツによる有視界戦闘で2対1、まあ、なんなら2対1で戦うことを前提としたマブ戦術、まあ、要は、2人で戦って、2人でチームを組んで、マブを組んで、で、お互いの資格がをもう1人が、てかお互いの資格を補い合うだったりとか、片方がおとりになって陽動をして、もう1人が隙をつくっていう戦術っていうのが意味をなさなかったんですよ。言ってしまうとファーストの世界でも要はそれ描かれてはいたんです。まあマブ戦術として確立しなかったわけで、だけでじゃあなんで確立しなかったのっていうと、エースに強い機体渡した方が強いよねっていう結論になっちゃったんですよそれが面白いなと思っちゃって、いや実際これはすでに否定はされてるんですけど、この説ってでも妙に説得力はあるよなって思ってて、そうだってアムロ確かその 4話とかだったかな、3話だか4話だかですでに2対1をかいくぐっちゃってるんですよ。確か本当にそういう描写があって、シャアとその部下で2人でガンダムを追撃したことがあったんです。でアムロはそれに対して、まずそのシャアの攻撃は普通にビームサーベルで止めますと、ヒートホークを。で後ろから来たやつって対応できねえかって思ったら、逆手でビームサーベル持って後ろに刺すんですよ。それ当たるんですよちゃんと。隙をついてないよねっていうつけてないよねっていう話なんですよね。そうなので、でそれがその後もそれこそ黒い三連星の時でさえ、あれ誰を踏んだんだ、ガイアを踏んでるのかな多分。僕はガイア、マッシュ、オルテガの見分けがつかないんでパイロットスーツを着てると余計、ヘルメットをかぶってると余計わかんないんですけど、それのに関しても一番最初は踏み台にするし、2人目は切り裂くし、まあ3人目のところで落とされるかと思ったらマチルダさんがね突撃してくれるんですけど、でもそれも要は2人までだったら対応しちゃってるわけなんですよ、言ってしまえば。なので、そのファーストというか、その元々の世界線というかの宇宙世紀でマブ戦術がマブ戦術として流行らなかったのはこいつの仕業なんじゃねえかってネットでは結構話題になってますその考察が妙に、まあの後半の、宇宙世紀の後半、宇宙世紀じゃねえか、一年戦争の後半はちゃんとその連邦軍もジムってだったりとかボールだったりとかをクソリほど量産して、まあ、物量で押していって、アーバーワクーでの決戦は制してるんで、必ずしもアムロド一人の仕業ってわけではないにせよ、ただ相手のエース機2機をやったりだとか2対1でも数的有利を跳ねのけて勝っちゃったりだとかっていうことをしたのはやっぱりアムロなんですよね。だったり多分シャアも同じです。シャアに関しては逆に連邦軍 2,3 機とか程度だったらズゴックの時代とかでやってるはずなんでそう、相方組むよりも高性能な機体をエースに渡した方が強いよねっていう結論だったんですよね。それがそれこそゼータとかダブルゼータの時代、まあなんならもう逆者の時代でさえ、アムロはそれこそニューガンダム乗ってるし、でシャアがサザビー乗ってるし、で他のそういうなんだろう、まあうぞうむぞっちゃあれですけども、それこそネームドされてないキャラとかはジェガンだったりとかギラ動画だったりとかっていうのに乗って、それもその5対5とか普通にやってるじゃないですか、言ってしまえばね。なので、そっちはそっちでやっててね、アムロとシャアはこっちで戦ってるよっつってやってたわけなんですよね。でそうだ、もう一個面白いのがあって、アムロはなんなら一人でマブ戦術やるんですよ。何言ってるか分かんないと思うんですけど、それこそ逆者の時代でやった戦術が1個だけあって、バズーカをおとりにします。でバズーカにギュネっていう CV 山寺宏一がいるんですけど強化人間ですね、ネオジオン側ので、シャアが結構目かけてて、ヤクト動画載ってて、ファンネルとかも使えるやつなんですけどのと対峙してる時ですよ、にバズーカをおとりにするんです。でそれに気を取られてるうちに後ろからビームライフルで狙撃するんですよ。でギュネイすっげえあっさり死んじゃうんですけど、それもう言ってしまえば一人マブ戦術なんですよね。一人をおとりにしてもう一人が死角から撃ち抜く。でそれに関してはギュネイがなんだっけな、すごいそういった突飛な行動に気を取られやすいっていう性格じゃないけどそういうパーソナリティがあったんですよね。っていうのをその最初に退治した時に見抜かれちゃってて、あこいつにはこうすりゃいいやっつって作業のようにバズーカを置いてビームライフルで撃ち抜いちゃうんですよ。これ逆にそのバズーカのおとりをおとりと思わずニューガンダムを追っかけてたらどうなるか、バズーカで撃ち抜くんですよ。すごくないですかっていうアムロの二段構えの戦術、言ってしまえばこれマブ戦術みたいにになってるんですよね。扱いは全然マブ戦術ではないんですけど、とはいえ同じようなことをなんなら一人でやってのけちゃうんですよアムロって。だし一人でマブ戦術を壊滅させられちゃうんですよアムロってバケモンでしょ。だから宇宙世紀ではマブ戦術が流行らなかったんじゃないかって、これはまあ完全に陳説です。その後はね物量対物量っていうのがちゃんとできて2対1っていう構図が多分ほとんど生まれなかったはずなんですよ。 なので必ずしもそうではないっていうのはピクシブの百科事典にも書いてあるんですけど、ただ妙に説得力あるなっていうのはあのスレとか見てて思ったんで、今回ご紹介させていただきました。そう、今回全部これで話したのって大体ネット知識なんですよ。まあ J カックス見てればマブ戦術ぐらいはね解説があのシャリアブルからあったりはするんですけども、じゃあなぜ宇宙世紀本来の歴史の方では流行らなかったのっていうのはネット上で探られてたことでもあったので、ちょっと面白くって今回、ご紹介させていただきました。ということで、ちょっと面白かったんじゃないかなと思います。まあこれからもねジークアクスまだまだでもないかな、確か1クールで終わるとは言われてるんですが、結構その僕がちょうど見た6話かなが最新話なんですけど、でなんか流れ変わりそうなことが起こりましたので、これからのジークアクスも楽しみにしたいと思います。以上、番組前半はガンダムジークアクスに登場するマブ戦術のお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半ですね。まあとあるカードについてお話をしていきたいと思います。FF のコラボっていうのがですね6月かなに MTG でありまして、スタンで使えるセットもあれば、まあ統率者デッキも出るという話で、なんで結構やっぱりすごい前々から、まあこのコラボ自体はすごい前から決まってて告知もされててっていうのがついに目の前に来たんですよ。で僕は全く FF を触れたことがなかったんで今回はパスしようと思ってるんですけど、それによってやっぱり参入してくる人っていうのが結構やっぱ多いらしいんですよね。今までマジックやってなかったけど FF とコラボするならじゃあやってみようかなっていう人が結構大多数やっぱりいるらしくって、なので、そんな方のためのに、今回ですねそんな統率者の方、まあやっぱりスタンダードをやるっていう方もいると思うんですけど、それ以上にその統率者からやっぱり始めるっていう方もいると思うんですよね。てか最近はねなんかそういった人の方が多いらしい、どうやら。まああんまり僕わかんないですけどね、データとかで調べてるわけじゃないんであれなんですけど、話を聞くと意外とそういうところがあるらしいので、そんな統率者 で使えるようなカードでも、これ多分統率者デッキに多分入ってるんですよねっていうようなカードを、お話ししていこうと思います。仮に入ってないっていうことはないと思うんですが、そのデッキを強化したいっていう時にやっぱりカードって入れ替えなきゃいけないじゃないですか。統率者デッキって100枚で固定で組まなきゃいけないんで、何かこれを入れたいって思ったら、うん、じゃあどれを抜こうかなって必ずしなきゃいけないんですよ。101枚とか102枚にしちゃいけないんで、なのでその時の選択肢から外れるようなカード、絶対にデッキには入れといた方がいいよっていうカードを、お話をしていきたいと思います。今回紹介するのが太陽の指輪ソルリングですねっていうのをご紹介します。もうねどこの統率者からかは知らんけど、大体どの統率者デッキにも入っているはずなので、まあ統率者デッキを1個買うと大体これついてきます、太陽の指輪。まあそうじゃないその統率者向けのセット、マスターズであれば入ってたかな、レジェンズ入ってたっけな、まあレジェンズそろそろすごい前のパックなんで売ってる方が稀だと思うんですけど、まあそんな統率者ではもう御用達というか、もう入れない理由がないぐらいのカードではあったりするので、その辺のね紹介、なぜ入れなきゃいけないのかっていうところを紹介していこうと思います。まあまずはテキストからいきましょう。太陽の指は、無色1マナです。特に色とか指定せず、ただ1マナどれでもいいから払えばいい、もうどの色でもいいし、なんなら無色で払ってもいいな1マナです。着手しました。起動タップ能力、タップをするととある効果が発生します。無色2マナを生みます。以上です。シンプル。そうこれですね、すっごいシンプルなんですよやってること。1マナ使って着手しました、2マナ増えます、以上、これなんですよ。ただアーティファクトっていうタイプなんで、1回まあ起動すれば2マナその場で生み出すっていうことになるじゃないですか。まあ何らかの方法でアンタップしてもいいし、まあなんならその自分のターンの始め必ずアンタップステップっていうのがあるので、それでアンタップします。そうするとまた2マナ生めますっていうのができるカードなんですよ。これだけ聞くとちょっと弱そうに思えるんです。ただ マナが増えるってやっぱり強くって、かつ1マナ払ったら2マナ返ってくるんですよ。1マナ増えてるんですよね、そのターン中だけで見ても。だし、それが次のターンともなると一気に3マナのブーストになってるんですよ。言ってしまえば、まあ2マナのブーストっつってもいいんですけど、だって1ターン目にこれを置くじゃないですか。で、置くためには必ずマナを払ってるはずなんで、まあ土地を置いて、例えば平地を置きましょう。平地を置いて1マナ払って、そこから白罠を生み出して、太陽の指輪出しました。で、まあ1周回って自分のターンが返ってきました。次、この平地もアンタップしてるんで、平地プラス太陽の指輪で合計3マナ使えるんですよ。で、ランドセット権、土地を置く権利があるので、それで土地を置きました。4マナになるんですよ。ジャンプしてるんですよね、要はマナジャンプしてるんですよ。そりゃ強くねえかっていう話なんですよね。なので、仮にそのこのカード入れてえなーっつって、じゃあ何抜こうかなってなった時に、このカードって抜かない方がいいんですよなぜなら強いから。そう、シンプルがゆえにシンプルに強いんです、このカード。なので、抜かない方がいいです。で、ただでさえそのマナの加速方法ってやっぱりその統率者においては結構重要で、自分の例えば出したい統率者がちょっと重ため4マナとか、それこそ5マナとかだったりすると、このマナ加速によって早く出したいっていう時に役に立つんですよね。で、マナ加速って基本的には緑しか持ってないんですよ。例えばまあデッキから土地を出すだとか、まあ自分の土地を置く権利が1回から2回とか3回に増えるとかっていうのって大体緑しか持ってないんです。その緑を入れなくても、緑が全く含まれてないデッキでも太陽の指輪って無色だから詰めるんですよ。っていうのもあって、まあよっぽどの理由がない限り抜く必要はないんじゃないかなって思うし、おそらくどのプレイヤーも思っているはずですっていうぐらいのカードとなっています。それこそまあ本当に極端な例ですけど、4マナの統率者2ターン目に着地しますからね。何もしなければ絶対に4ターンかかるんですよ。自分のターン、じゃあ1ターン目向かいました、土地置きました、2ターン目土地置きました、3ターン目土地置きました、4ターン目土地置きました、じゃあ4マナ貯まりました、統率者出しますで4ターンじゃないですか。1ターン目土地出しました、太陽の指輪出しました、2ターン目、土地出しました、統率者です。倍のターンなんですよ倍の速さで出せるんですよ、こうやると。って思ったら強くないですか。まあこれが5マナとか6マナとかになるとまた違いますけどね。っていうのが緑をなしでできる。まあ一応白にもたまにデッキから平地を出すっていうカードはあったりもするんですけど、まあでも緑に比べればやっぱり少ないんですよ。緑で使うと、そもそもそのマナクリ、まあラノワールのエルフとか極楽鳥っていうのがそうなんですけど、もう緑1マナで出して、クリーチャーだと召喚酔いしちゃうんで、そのターンはマナが出せないんですけど、ターンが回って召喚酔いも解けると、タップして、ラノワールのエルフだったら緑が出せる、まあ、極楽鳥だったら、どの色のマナでも出せるってなるんですけど、その緑だったらナチュラルにそのままマナになるクリーチャーがいる、まあ通称マナクリって言われるマナクリーチャーとか、デッキから、土地をサーチして、戦場に出したり手札に加えたりっていうカードって緑には多いんですよ。ただ他の色ってそういうのができないんで、この太陽の指輪だったりとか、まあもちろんマナファクトって言われるものは、この太陽の指輪みたいなマナを出すアーティファクト、通称マナファクトっていうのはいろいろすごい種類はあるんですよね。太陽の指輪もそうですし、まあ秘技の印鑑っていうものとか、統率者の宝球って言われるものとかで、まあよく使われるのは金粉の睡蓮とか、スランの発電機、あとは至高の器なんかも使われますかねっていう感じで、いろんなマナファクトがあるんですけど、ダントツ強いのがこの太陽の、ダントツでもないかな、でもね、そう、さらにお金をかければもちろんもっと強いのはあります。ただすごい適正価格、これ多分どれぐらいだろう、本当にその範をこだわらなければ、どのこの時に出たこの太陽の指輪がいいみたいなのでこだわらなければ、多分150円から200円ぐらいで買えるはずなんですよ。が1マナだ払うと2マナになるっていうのを考えると、コスパの面で見てもクソ強い、 その、そっからね、数千円とかになると、ゼロマナで出して1マナ増えるっていうカードもあったりするんですけど、それを除くと、この太陽の指輪、リーズナブルな割にすげえ、強いカードになったりするので、まあ逃走者デッキに入ってるとは思います。これから始める方、逃走者デッキに多分買ったら入ってると思うんですよ。まああと変えたらっていう話でもあるんですけどでそれもそれこそ、もしそのFF から始めたけど他にもいろいろ逃走者組みたくなってきたなっていう時のやっぱり選択肢の一つになると思うんですよね。なので、まあとにかくね、見かけたら1枚2枚買っとくといいです。それかパックから出たりなんだりでもいいんですけど、統率者デッキにとりあえず1枚入れとくといいですっていうぐらい、まあなんだろう、ベーシックなカードというか、これがそのほぼほぼ入っているようなどんなデッキにもよっぽどの理由がない限り、例えばなんだろうな、すごい縛りプレイをかけていて、太陽の指輪はその縛りには入れられないっていう、まあそれはブラケット1って言われるものでは多分入れない方がいいんですけどそういったものとかでなければ、シンプルにデッキを組みたいっていうことであれば、入れない選択肢はないぐらいの統率者においてはベーシックなカードになりますので、ぜひねデッキ構築これからゼロから組みたいっていう時だったりとか、まあ逆に引き算をしたいっていう時の選択肢から外す候補として、太陽の指は覚えておいていただきたいなと思います。以上、番組後半は太陽の指輪の紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、そう、太陽の指輪が、まあ、アーティファクトじゃないですか。で、やっぱりこういったマナファクトって放置してると危ないんですよ。どんどんどんどんマナ増えるんで。で、すごい早いターンからやっぱりでっかいの出てきたりするんで。っていうのも危惧して、やはりその、統率者においては、アーティファクト破壊っていうのも、必要な要素になってくるんですよね。アーティファクトが破壊できるのが赤か白か緑、こいつらはアーティファクト破壊に関する能力を持ってたりするんで、まあその色で組んでるっていう際はこれを意識するといいんじゃないかと思います。そうなんでね、割られやすいんですよ。ファクト破壊はやっぱりそれなんかも、なんだろう、常設というか、デフォルトで入れておかないとまずいことになるので、まあレベルが低ければね、低いタクとかだったら多分大丈夫だと思うんですけど、より高みを目指したいっていう時はそれも入れておかないと、こういった太陽の指輪だったり、まあさっき並べたマナファクトっていうのはまあ放置しちゃいけない。どんどんどんどんマナが増えちゃうんで、なのでそれを破壊するための、まあマナファクトっていうかアーティファクト破壊だったりとか、まあ置物破壊っつったらいいのかな。アーティファクトもそうだし、エンチャントって呼ばれるのも結構まずいのは多いので、最近は。てかそれはまあ FF に限らず、いろんなやっぱりセットが出て、その度にイカれたエンチャントだったりアーティファクトだったりっていうのがやっぱり出てるんですよね。なので、まあ、これはデッキ構築の話になるんですけど、それなんかはちゃんと破壊できるように意識しておくといいと思います。でそれがまあ言ってもやっぱり100枚の中だと引けない時はあるんですよ。それはしょうがない。とはいえ、引いたらもういつでも打てるような感じでいかないと、この太陽の指輪だったりとか、さっき言ったそれ以外の、マナーアーティファクト、まあ、もしくはエンチャントだったりとかがのさばって大変なことになるっていうのは覚えておくといいかもしれません。これはまあ統率者におけるチップスですね。なので、ぜひね活用していただけたらなと思います。という感じで、今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。